小田一郎先生、本当にありがとうございます。初日の開講式、また昨晩の OB 会、懇親会、ともどもに、ご出席いただきました。いよいよ今日は最終日でございます。もう早速でございます。小田先生、どうぞご講義の方よろしくお願いを申し上げます。
はい、
皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨晩はわずかな時間でしたけれども、楽しくみんなと過ごさせていただきましてありがとうございました。まあ、あの後またひとしきりいろいろと議論が花が咲いたことと思います。今日は最終日ですけれども、最初に申し上げました通り、それぞれの諸君の人生の中で一つの経験として、また楽しい思い出として、また人生の何らかの糧になるであろうことを心から期待をいたします。今日は何をお話ししようかなと思っておったんですけれども、まあ、私は皆さんご存知の方も多いと思いますが、日本人はまず自立しなければならない、自立した日本人の集合体としての自立した日本と、そうでなければこの国際社会の中で荒波を乗り越えて、日本の国、また日本人、その平和と安定を期すことはできないんだと、まあ、いうようなことを機会あった時に言っておりますけれども、まあ、今日はですね、日本人はこう、ある意味で変わらねばならない、改革しなければならないという、話を超えて、じゃあ自立した日本は、あるいは自立した日本人は、このグローバルな地球の上で、何をすべきなのか、日本の国は何を目指すべきなのかということについて、若干申し上げたいと思います。まあ、実は私今、日本改造計画というのを十数年前に、世に出させていただきましたけれども、まあ、その続きを書いておるところなんですが、まあ、ほぼ書き上げましたけれども、まあ、今日の時代的な変化や政権交代や等を考慮して、もう一度筆を入れ直さなくちゃいけないなと思っているんですけれども、その中でというよりも私の頭の中で、自立した日本が、自立した日本人が目指すもの、あるいはなさなければならないものというのは何だろう、日本の国というものを、それを考えたときに、新しいこの21世紀、どういう世紀に世界はしなければならないのか、これは日本人だけではなくして世界の人間民族全ての課題だと思っておりますけれども、それを考えましたときに、かつて、冷戦が終わったときに、これで 世界は平和になる、世界中の人もあるいは特に日本のマスコミや政治家を含めて、いろんな人がそう言いました。しかし、現実には東西のコントロールがなくなりました結果、むしろそれぞれの自国の利益を主張する、当面の敵がなくなりましたから、各自が利害をあからさまに主張するという状況になってきたんだと思います。まあ、その結果世界の政治経済あらゆる意味で、いろんな問題が生じてまいりましたし、特に後進国を貧しい国を中心にいたしまして、いろんな紛争が表面化してきました。それはかつての冷戦時代以上に地球上のあらゆるところで紛争が繰り返されるという状況になりました。まあ、人々が期待したとは全く逆の結果になったわけでありますが、日本としてはこういう中にあって新しい世紀、このままではいけない、本当に人類がそして日本が永遠に平和で、豊かに暮らしていくためにはどうすればいいのか、そのためには本当に世界中の人々が大きな一つのあるべき、私は国家像というよりも人類としてのありようというものを共有しないといけないのではないかというふうに思っております。その中で私がこれまた機会あるごとに唱えてきましたのは、まあいろんな人も使いますけれども、共生という言葉であります。共に生きる、この共生というには2つの大きな側面があるだろうと。一つは当然諸国民諸国家諸民族との共生、すなわち平和の問題であります。もう一つはやはり自然との共生、ということであろうと思います。それは環境の問題であります。ですからこの2つの大きな人類史的テーマ、これを何としてでもこの21世紀に、お互いが理念を共有し解決しなければならない大きなテーマだろうと思っております。まあ、そこで日本なんですけれども、まあ、私が今申し上げましたように日本人は自立しなきゃいけないと、まあ、言い続けているんですが、ちょっと歴史を振り返ってみますと、日本は多分世界中で、歴史的に最も豊かで最も平和な地域、そして後には国家であったろうと思います。よくわかりませんが太古の時代は今よりも日本列島は気候温暖で、豊かだったと言われて、ております。まあ、そして、たまたま島国であったということもありまして、日本は大陸諸国家と違って、まあ海の 中の島々とか、あるいは石器時代からそのまま暮らしておったいる人たちとか別にすればですね、国と呼ばれておる中で最もいい地域であり、いい生活を送ってきたと思います。まあ、日本はまあ、これもこの方には人の話によりますと、弥生時代のあたりまでに、まあ、数百年、500年ですか、600年ですか、この時代に大陸や半島から200万から300万の人たちが移住してきたのではないかというふうに言われておりますけれども、大陸や半島からそんなに大きな、それはほぼある時の日本列島の人口に匹敵するぐらいの人数なわけですけれども、いわゆる渡来人、外国からの人たちがそんなに大勢入ってきたにもかかわらず、日本の歴史の中では血なまぐさい戦争争いというのはほとんど記録されておりません。まあ有史、歴史が明らかになって以来も、いわゆる権力者同士の権力闘争というのはありましたけれども、一般の国民を巻き込んでの血みどろの戦いというのは日本の歴史の中では全くありません。まあ、そういう意味において、日本というのは世界では本当に稀有な存在だったろうと私は思います。ですから、今日米日中とかという日本は明日通りだというような話をよく聞きますけれども、それは日本人自身の問題であると同時にですね、その国家の形成、そのものからして、その大陸の連中というのは大体発想が同じなんですね。だから話は早いんですよ。日本人というのは特殊ですから、なかなかこの話が合わないという面も、こう民族的な点から言ってもそういうところはあるわけですけれども、まあ、いずれにしても日本はそういう平和で豊かな数千年の歴史を送ってきた。そして特に徳川の300年、まあ、260年ですけれども、この太平の時代にかなり今日の日本人の性格的なものは作り上げられたんじゃないかと思ってますけれども、いずれにしてもその基本は1期生の人に言ったかな、去年、典型的なのは聖徳太子の17条憲法はありますね。最初の憲法と言われているものですが、まあ、第一条は和国帝統都市ということで、定められておりまして、17条のうちの最後の17条は絶対一人で物事を決めてはいけないというふうに書いております。まあ、それが当時は、多分根本朝廷が豪族を、まあ、それこそ戦争中よりもいろいろな談合でこう国家統一をしてきたわけですので、そういうような国の状況からして、あの17条憲法というのはにそう定められたんだろうと思いますけれども、それがずっと経つにつれて、とにかく和をもって尊しとなす、全会一致と、コンセンサス社会というのが大体日本の人社会の大きな考え方、柱になった考え方になってきたということだろうと思います。 まあ、そういう意味でね、今なおそれが続いております。まあ、ごくごく最近の話をすれば、ちょっと前までは55年体制と呼ばれる、自社の対立の構図という政治形態がありました。これは民衆党の若い多くの人たちが経験してないから勘違いしてるんですけれども、この時代は本当に不毛なイデオロギーの対立だったというふうに位置づけて、今度は話し合いだなんつって言ってますけれども、全然嘘っぱちでありまして、55年体制というのはまさに前回一致の談合社会のそのものの体制でありまして、たまたま社会党をはじめ野党は野党としてのパフォーマンスをし、自民党は自民党の政権党としてのパフォーマンスをしてきた。まあ共産党を除けば全て前回一致で国会運営もなされてきました。ですから政権交代をして本当の意味の議会制民主主義を確立するとすれば、それぞれの政党の自己主張と市民主張理念政策があるはずですから、同じだったら何も分かれてる必要ない、もう全部一緒になればいい話でして、同じでないから違う政党になってるわけで、本当に丁々発止の議論をし、最終的に主権者の判断を問うというのが、民主主義だと私は理解しておりますけれども、まあ、未だ不毛の対決をしてきたからなんか話し合って談合するのが民主主義、新しい時代だとまるっきり逆に考えている人が多いような気がしておりますが、まあ、これ前にも話したことありますが、まあ、いずれにしても、なおそういう手法考え方が日本社会を支配しております。ですからそれはある意味で、自立していない、自己主張がない、まあほぼ同じ意味でございますけれども、自己主張すればその責任を取らなくてはなりません。だから日本人の会合というのは大概全会一致でありますし、誰が決めたかわからない仕組みになっている。誰が決めたかわからなければ責任を取る必要はない、なんとなく決まってなんとなくこうだという話になります。ですからその意味で平和で豊かでいい社会だったから、論争する必要も他の大陸諸国のように論争する必要性もなかったし、また波風立てて責任を誰かの責任を追及するという必要性もなかった、そういうことはやめようというのが、まあ、今日まで及んでいるのではないかと思っておりまして、まあ、私はそういう発想とシステムでは絶対日本は自立できない、この厳しい世界状況の中で生き延びられない、まあ、そう言っているんですが、まあ、今日はそっちの側面切り口からの話をしようとしているわけではないんです。そうじゃなくて、それはそれとして、そういう日本人がですね、私は21世紀のさっき申し上げました共生の社会、共生の地球、これを作る上において、非常に、日本人は向いていると、その発想がそう私は思っております。ある意味でこれまた言うとマスコミがいるからまあ変な報道されますけれども、やっぱ欧米というのはその背景に、キリスト教哲学が あると、これは当たり前のことで、キリスト教は一神教、唯一の神様でございますが、この私はヨーロッパ文明が今日の地球規模の人類のテーマを解決するには 私は向いてない、ヨーロッパ文明はその意味で限界に来ているのではないかというふうに思っております。そうしますと、じゃあどうすればいいのか、なぜ向いてないのか、それなぜ日本人は向いてるのかということですけれども、まあ日本人は自己主張がないと言いましたが、その反面ですね、何でも受け入れるんですね。何でも受け入れて、なんか昔から自分が持てたような顔してるのが得意であります。ですから宗教も八百万です。人間も普通、ただの人間も死にゃ仏様になる。そう言ったら仏教界の人が、いや論理的にはどうだとかこうだとか言ってましたけれども、とにかく死にゃ仏様っていうわけですから、それからちょっとみんなに尊敬される人は神様になりますしね、日本のお寺は神仏混交ですし、一緒で全然平気で何とも違和感を持たない。お寺の中に鳥居があるのはもうしょっちゅうですよね。それから他の宗教に対しても日本人は外国と違って非常に寛容だと思います。例えば典型的なのはユダヤですけれども、ユダヤ人に対する偏見っていうのは日本人はほとんどないですよね。ユダヤ教に対しても、むしろアインシュタインがその他からあれユダヤ人っていうのは利己なやつだっていう、あるいは金儲けのうまいやつだってい う, う認識はありますけれども、ユダヤ人だから排斥するというような意識はないと。これはもうヨーロッパと全く違う。ヨーロッパはきれいごと言ってますけれども、ものすごくそういう意味での許容をする文化はないですね。ですからその意味で日本は悪く、いや、まあ融通無下でいい加減なんですね。よく言えば今言ったように、あらゆるものを宗教やその他、あらゆる宗教であれ自然科学であれ何であれかんであれ、素直に受け入れる。そしてそれを受け入れて、自分のものとして、この社会に、生かしていくと、まあ、いうのが特技と言ってもいいぐらいの日本人の性格じゃないかと私は思っております。まあ、そういう意味において、私はこの21世紀の共生の世界を作り上げる上に、日本人のこの悪い言い方すればいい加減で、ズーム向けということになりますけれども、本当にその資質をうまく活用し伸ばしていけば、私は21世紀の社会のモデルケースになるような日本というのを作り上げることができると思いますし、またそれを日本から世界に発信するという役割を日本人自身が担っていくべきではないだろうかというふうに考えております。ですから2つのテーマ、戦争、平和、戦争、紛争の問題を考えてみましても、これはその根底にあるのは所得の格差、貧困であります。開講式の時申し上げました。アルカイダ、オサマ・ビンラデンは依然として捕まらない。なぜか、それは名もない貧しい大衆が支えているからだ。そうでなければもうすぐ通報されて捕まっちゃう。アメリカは血眼になって探しても探しきれない。まあ、そこはですから、その宗教的対立だというふうにアラブと欧米社会の対立を捉える人がいますけれども、私はそうではないというふうに思っております。その争う時の 一つの背景となる思想に宗教思想があるとは思いますけれども、これが本当にみんなが一定の生活水準を維持して暮らしていたら多分こんな争いは起きないのではないかと思います。例えばイスラエルとパレスチナの話でも、パレスチナ人がイスラエルと同じ水準とは言わないまでも食うに困らない生活をできていれば、なんで好んで争いをするかというふうに私は思うんですけれども、まあ、いずれにしろそういう意味でも日本は小泉改革でもって非常に格差の大きい歪んだ社会になってしまいましたけれども、それでもまだまだ私は日本人と日本の国は公正な、そしてその意味では格差の少ない社会をに作り直すことが容易にできるというふうに思ってますし、日本人はその能力が長けているというふうに考えております。それからまた使命を与えられれば日本人はきちんとそれをやりこなすだけの能力や技術や今や資本も持っていると、まあ、そういう意味でこういろんな話に言っちゃうと長くなるからやめますけれども、平和の問題も私は国連を中心とした平和維持ということに私の考え方はこれに触れて話しておりますけれども、しかしこれは武力の行使というのは、これ開講式でも言ったかな、アメリカがいくらやっても世界最強の国家がアフガンやベトナムを相手に勝てないんですから、それは何かということをよく考えなければならない。やはり人を治めるのは力ではなくして徳でありますし、また安定した生活を与えることであります。衣食たって礼節を知るという中国の言葉がありますけれども、やはり生存していくためには一定のレベルの生活というのを維持しなくては社会は成り立たない。そういう意味でもですね、私が国連中心の平和維持というとすぐそのあいつは軍事力でどの子のということをマスコミを中心に言うんですけどね、私はそこを強調して言ってるんではありませんでね、むしろ今のね日本でもね、軍事力の貢献はほとんどないですけれども、例えば金ね、この金も ODA というのも僕は使ってる割にはあまりありがたがられないし効果がない。むしろ青年海外協力隊ね、こういう人たちの活動、あるいはアフガンに行っても三浦先生でしたかのような井戸を掘ったり、現場を耕したり、そういう本当に生活に密着した日本人の活動というのは高く評価されているという現実があります。ですからもちろん安全保障上の協力も時によっては積極的にしなくちゃいけませんけれども、我が国が果たす平和への貢献というのはそのほとんどが今言ったように民生の安定のために貢献することが我が日本の役目だと思っております。ただこの民生的な協力というとね、すぐその安全保障の軍事面は危ないしょうがないし、民生協力なら安全で その意味では楽だというような捉え方しますけれども、そんなことは ありません。むしろアフガンでもボランティアのあの人が死にましたよね。本当に一生懸命、アフガンの人たちのために働いていた人がタリバンって言いますけど、僕はタリバンではないと思いますがね、物取りかなんかだと思いますけれども殺された。武装してないんですからね、なおさらその危険はあるわけですよ。だけどこれまた開校式の時アメリカ大使とのお話したっけ、しなかったかな。もうアメリカ大使とも話したんだけども、何万何十万兵を送ったってダメだ、やっぱりその民生を安定するための活動をしていかなくてはならない。だけど治安の乱れたところではむしろ民生民間の活動というのは危険なんですよ。だけどそのだから自分の身がリスクがあるかないかという判断ではなくて、自分たちが何をなすべきかと、みんなのために、あるいはアフガンならアフガンの人たちのために、そういう判断をねできるようにならなければ、日本は絶対、世界で評価されない、尊敬されない。そしてこのまんまだと本当にいずれ、私は衰退していくことになってしまうだろうと思っております。ですから平和の問題は軍事的貢献は危ない、民生の貢献は大丈夫だからそっちやろうというような勝手な判断ではなくして、どのようなリスクを負おうともその人たちのために、その人たちの生活の安定のために、活動し貢献する、まあ、そういう腹構えがないと、これもできません。私は今言ったように海外青年協力隊なんては現地にしっかり溶け込んで、まあいろいろ実情は詳細には分かりませんけれども、非常に評価されていると聞いております。ですからそう言われておるのを事実真実だとすれば、そういう意味での世界各地域への貢献と、それが私は平和への貢献の最大のものであるというふうに考えておりまして、まあ日本人はその意識の転換さえできてしっかりすれば、必ずこの大きな産業をやり遂げることができるのではないかというふうに思っております。まあ、もう一つの環境の問題は、これはどこまで環境を維持すればいいのかという話になっちゃいますがね、俺はもう原始時代のようになるのがいいのかといえば、まあ、そうはいきません。ですから文明の発達は結局自然を破壊し続けてきましたけれども、今まさにそれが温暖化とか、あるいは気候変動とか、いろいろな現象を地球規模で起こしていると。まあ、したがってどこまでの水準で環境を守っていくということになるのかは一概には言えませんけれども、少なくともこの大規模な気候変動であれ、あるいは温暖化であれ、あるいは水質であれ、害を人類にも、あるいは他の動植物にも害を与える ことのない水準はみんなで議論すれば出しうるんじゃないかと思ってますけれども、そのこともですね、非常にこれまた直接的なメリットというか個人個人のメリットが利益になりませんから、なかなかこの環境というのも難しい、ですけども、例えば中国が世界第2位だとか生産力がまあどんどんどんどん上がってるとか成長してるとか言いますけれども、中国でもどんどんどんどん砂漠化は進んでる、ゴミの砂漠がどんどん南下してきている、こういう状況もありますし、アフリカはもちろんであります。ですからそういうような問題に各国が本気にお互いに取り組んでいくということが私はこれからの21世紀の時に若い諸君にはその意識として大事ではないかなというふうに思っております。このグローバルな観点での貢献を考えるという上においてはですね、いわゆる理屈で言いますと、ある意味主権国家論をね乗り越えないと、この地球規模での貢献というのはできない。例えばよく議論されるのが、私は国連で、常備軍を備えるべきだと、必要な限度でね、そして、それぞれの国の単独の軍事行動は抑制すると、まさに警察部隊としての国連での直轄部隊を作るべきだ、日本はそれに積極的に提供しろ、事務総長のもとで、これはかつてですね、ガリ事務総長の時に緊急部隊の創設ということで国連、彼が提案したことがあるんです。その時確かイギリスは賛成しました。アメリカも半分賛成しかかったんですけれども、やはりアメリカの孤立主義的な考え方のもとで否定されましたけれども、今イラクで失敗し、アフガンで失敗し、アメリカ自身がやはり世界をのみんなで平和を守っていく以外ない、アメリカ単独ではできないということになりつつありますから、私はその意味では日本は率先して、そういう考え方を提唱するというのもいい機会、いい時代になったのではないかと思っています。まあ、今言ってるのはそのことを言ってるんじゃなくて、そういうことをするというにあたって、例えば自衛隊なり別動別部隊なりどっちでもいいですけども、国連に差し出すということは、それは主権、国家の主権をそちらに委ねることになるからおかしいじゃないかという、まあ、理屈の上での議論があります。しかし私はそれはおかしな理屈で あると思います。このそれに委ねる決定は国家がする、政府がするわけでございますし、また今言ったように、グローバルな人類史的な観点からすれば、旧来までの国家主権国家論を振りかざしていたら、いつまでたっても争いはなくなりません。やはりそれを超越して乗り越えて、そして大きな人類史的な目標に向かわなくてはならない、私はそう思っております。ですからその意味で、これから本当に日本は、そして日本人はそういう広い視野に立った国づくりと、そして世界への貢献と、 いう大きな目標を抱いて、国づくりと国際社会の一員としての日本という中で、生き延びていかなくてはならないだろうというふうに思っております。本当にその意味では日本人の特性というのはまさに私は今言ったように世界的なテーマを解決するのに最も適しているし、その能力があるというふうに思っております。まあ、私が あと何年も生きてるわけじゃないので、若い皆さんに託すのみですけれども、どうかそういう気概とそして、理想を持ってもらいたい。若い人には無限の可能性があるわけですから、年取るに従ってだんだん死亡できますけれども、皆さんはその夢を理想を常に大きく高く掲げて自分の人生を頑張ってもらいたいというふうに思っております。まあ、私も多少年を取りましたけれども、働ける限りは同じような志を持って頑張っていきたいと思います。皆さんのこれからさらにそれぞれの分野で大いなる活躍を心から記念して私の話を終わります。ありがとうございました。
もう早速でございますけども、貴重な時間であります。